この7月の前半に九州で大きな水害が発生しまして、今も多くの人々が苦しんでいます。日本の各地で毎年のように起きる集中豪雨とそれによる水害のニュースを見るときに、地球の状態がこれまでと違ったものになってきているのではないかと考えずにはおれません。つまり大気中の水蒸気が多くなって大雨が降りやすくなっているのではないかということです。そしてその原因は大気や海水の温度が上昇していることではないでしょうか。気象庁の気象研究部の主任研究官である川瀬博明さんという人が2年前に地球温暖化で変わりつつある日本の豪雨という論文を書きました。そしてインターネットで読むことができます。でそれによるとデータに基づいた研究の結果、九州の西部西の方については20世紀の地球温暖化により強い雨が増えた可能性が高いという結論になっています。また今から2年前の2018年の6月28日から7月8日に西日本を中心に発生した集中豪雨についても1980年以降の気温上昇が総降水量を 6% 程度増加させた可能性があるという結論に達しています。そして今年の7月の集中豪雨については2週間前の7月12日の夜9時に放映された NHK スペシャルという番組で、この時九州の上空に流れ込んだ水蒸気の量が異常に多かったということと、その原因が海水の温度の上昇にあるということ、そしてその背後には地球の温暖化があると考えられるということが専門家の見解によって説明されていました。地球の温暖化ということについて、近年私たちをハッとさせるような厳しい警告を発したのは、スウェーデンの若い環境活動家のグレタ・トゥーンベリーさんです。グレタさんは2018年の8月20日から毎週金曜日に学校を休んでスウェーデンの国会議事堂前に座り、気候のための学校ストライキというのをして、現在の地球環境が極めて危機的な状況であるということを訴えました。グレタさんが地球環境の問題に取り組むようになった経緯は、グレタさんとその家族が書いたグレタたった一人のストライキという本で日本語で読むことができます。でその本にはグレタさんがいろいろな国際会議でしたスピーチも収録されています。でその一つである昨年の1919年4月16日にフランスのストラスブールで開かれた欧州議会 EU の議会のことですが、そこでしたスピーチがありますので、それを紹介してみたいと思います。引用です。私たちの文明はとても弱いものです。まるで砂上の楼閣のように、表面はとても美しい、 けれども、土台は決して堅固でない。少し間を抜きます。今から10年259日10時間後の2030年頃、私たちは人間には制御できない不可逆的な連鎖反応を起こす状態に達し、その結果として私たちの知っている文明は終わりを迎えるでしょう。それまでに社会のすべての面において永久かつ前例のない変化が起きなければ、例えば二酸化炭素排出量を 50% 以上削減するといった変化です。以上が引用ですが、グレタさんはこの予測がデタラメなものではなく、科学的な事実に裏付けられ、国連の気候変動に関する政府間パネル、略称 IPCC と言いますが、その研究に基づくものであると主張しています。私たちは創造主である神様を信じていますから、今後地球がどうなるのか、宇宙がどうなるのかという問題は、創造主である神様にお委ねしなければならないと考えます。もし私たちの文明が終わりを迎えるのであれば、神様の裁きとして受け入れなければならないと考えます。私たち人間は自分の手で自分を救うことはできませんし、神様が憐れみを持って救ってくださるときには救いがあると考えます。しかしグレタさんの警告から、私たちが真剣に考えなければならない大切なことがあります。それは、人間は神様がお作りになった地球環境に対して正しいことをしてきたのかどうかという問題です。近代から現代の社会の工業化によりまして、地球温暖化の主な原因となっていると言われる二酸化炭素が多く排出されるようになりました。石炭や石油などの化石燃料を燃やして電気が作られ、飛行機が飛び自動車が走るようになりました。私たちの生活は50年前に比べると飛躍的に便利なものとなりました。そのような文明を先頭に立って進めたのはヨーロッパやアメリカなどの西洋の国々であり、その文明を支えていた精神的な力はキリスト教でした。そしてキリスト教の教えの元になっているのは言うまでもなく聖書であります。旧約聖書の創世記1章28節には、創造主なる神様が人間をお作りになった時に人間を祝福して語った言葉が記されています。旧約聖書の2ページのところの創世記の1章28節ですが、そこには、産めよ増えよ、地に満ちて地を従わせよ、海の魚、空の鳥、地の上を這う生き物をすべて支配せよとあります。創世記の1章28節の御言葉です。そしてここから、人間は自然界を支配することができる という考え方が生まれました。地球上のさまざまなものを利用して文明を進歩させ、生活を便利なものにしていくという考え方です。しかしそのような考え方が、埋めよ増えよ、地に満ちて地を従わせよ、海の上空の鳥、地の上を這う生き物をすべて支配せよという聖書の言葉の受け止め方として正しかったかどうかは大いに疑問です。なぜならここで人間に命じられたことは神様の御心、つまり神様の意志に従って神様の作られた自然界を治めることであります。自分の好きなように自然界を支配することではなかったのです。私たち人間はこの聖書の御言葉から神様と自然界に対する責任の重さを受け止めなければなりませんでした。しかしそうすることなく自然界を支配して利用してきたのが近代から現代までの文明の大きな流れではなかったでしょうか。聖書という書物は大変興味深い書物です。ある箇所で一つの教えが述べられていると思うと、別の箇所ではそれと対立するかのように思われる別の教えが述べられています。そして真理というものは一見対立するかのように思われる二つの教えの緊張関係のうちに理解することができるのです。それは本日の地球環境と人間というテーマにも当てはまります。創世記においては人間に自然界を治めることが命じられていましたが、聖書の別の書物では人間は自然界と同じように神様に作られた存在に過ぎず、謙虚でなければならないということが教えられています。それが今日お読みしたヨブ記のメッセージなのであります。ヨブ記というのは旧約聖書の中でも大変難しい書物です。ヨブという人は神様の教えを忠実に守って生きている正しい人でした。しかしサタンの与えた試練によって財産を失い、子供たちを失い、そして自分の健康さえも失ってしまいます。非常な苦しみの中でヨブは私の生まれた日は消え失せよと言って自分の生まれた日を呪い、なぜ私は母の胎にいるうちに死んでしまわなかったのかと言って嘆きます。すると苦しむヨブの前に三人の友人が現れて、あなたに何か罪があるからあなたは苦しんでいるのだ、悔い改めなさいという意味のことを繰り返し言います。ところが友人たちに悔い改めなさいという意味のことを言われれば言われるほどヨブは反発します。そして友人たちに向かって、あなたたちは皆偽りの薬を塗る役に立たない医者だと言って反論をします。さらに神様に向かって自分の正しさを認めてくださるように強く申し立てます。ヨブ記の31章には、自分は 世の人々が犯すような罪を犯さず、隣人に対して常に良い行いをしてきましたと言って、ヨブが神様に誓う様子が描かれています。例えば31章の19節から20節のところには、着るものもなく弱り果てている人や体を覆うものもない貧しい人を私が見過ごしにしたことは決してない、彼らは常に私の羊の毛で体を温めて感謝したのだと誓っています。また呼ぶ記の31章の29節のところには、私を憎む者の不幸を喜び、彼が災いに遭うのを見て私が生やし立てたことは決してないと誓っています。つまり呼ぶは極めて真面目に神様の教えに従って生きてきたのでした。そしてそのような自分がなぜ苦しまねばならないのですか、苦しむのはおかしいではないですかという思いを込めて、全能者よ答えてくださいと言って神様に命がけで向き合うのです。ところが神様は、正しい人である私がなぜ苦しまねばならないのかというヨブの問いかけには直接には何もお答えになりません。そしてヨブ記の38章の4節以下のところで、私が大地を据えた時お前はどこにいたのかと言って、ヨブが自然や宇宙について何も知らないことを指摘し始めるのです。例えばヨブ記の38章の31節と32節のところには、スバルの鎖を引き締め、オリオンの綱を緩めることがお前にできるか、時が来れば銀河を繰り出し、大熊と子熊と共に導き出すことができるかとあります。お前は宇宙を支配できるかということです。人間は宇宙の広大さを知り尽くすことはできませんし、ましてや宇宙を支配することなどはできません。古代の人々もそのように思っていたでしょうし、現代に生きる私たちはますます宇宙の広大さを知って驚きを覚えています。一人の人間にとってはとても大きなものに思えるこの地球も、宇宙の中の天の川銀河の中の小さな一つの惑星に過ぎません。そして天の川銀河の中には太陽のような恒星が約2000億から4000億個あると言われています。でさらに天の川銀河は約35個の銀河からなる極部銀河群という銀河の群れに属していて、さらに数百から1万個もの銀河の集まりである他の銀河団とともに超銀河団というのを構成しているんだそうです。宇宙というものはなんと大きなことでしょうか。そして私たち人間はなんと小さなことでしょうか。また神様は、自然界の生き物は人間が世話をしなくても生きているということをユーモアを込めてヨブに語っています。 ヨブ記の38章の39節40節のところには、お前は目印のために獲物を備え、その子の食欲を満たしてやることができるか。目印は茂みに待ち伏せ、その子は隠れ家にうずくまっているとあります。またそれに続くヨブ記の38章の41節のところには、誰がカラスのために餌を置いてやるのか。そのヒナが神に向かって泣き、食べ物を求めて迷い出るときとあります。人間には近寄りがたいライオンから、身近なところにいるカラスに至るまで、生き物たちは人間の世話にならないで生きています。私たち人間は肉を食べたいと思ったならば、肉屋やスーパーに行って食べやすいように処理された肉を買ってきます。しかしライオンは自分で狩りをして獲物を捕らえ、生のまま獲物の肉を食べるのです。カラスは人間が餌をやらなくても、あらゆるところから餌を探してきて食べることができます。昆虫や爬虫類も食べますし、植物の実や種も食べることができます。現代では人間の出した生ゴミも食べます。人間よりもカラスはずっとたくましいのであります。ヨブ記を読む人の中には、正しい人がなぜ苦しまなければならないのかと真剣に問いかけるヨブに対して、神様がその問いに答えないで、自然や宇宙のことに問題をそらしていると思う人もいるでしょう。そして真面目なヨブの問いに正面から答えないで、創造主としての権威を振りかざしている神様に失望をする人もいるかもしれません。しかしヨブ記という書物は、私たち人間が忘れている大切なことを教えてくれています。それは何かと言いますと、私たち人間も神様によって作られたものに過ぎないということなんです。そして神様によって作られたものに過ぎないという点では、自然界の他の生き物と同じであるということです。ですから自然や宇宙のことを知り尽くすこともできないし、ましてや支配することなどはできないということなのです。現代の問題に当てはめて言いますと、この小さな惑星である地球の上で、気候の変動が起こる仕組みを理解できておらず、有効な対策を講じることもできないでいるのが、私たち人間であるということです。そしてそのような小さく愚かな存在が、お互いに自分の正しさを主張し合って争っているというのが人間の社会であるということなのです。今日の聖書の箇所の6節のところで、ヨブは、私は塵と灰の上に伏し、自分を退け悔い改めますと述べています。塵と灰の上に伏しというのは、ヨブが自分は塵や灰と同じようなものであると認めたということでしょう。旧約聖書の創世記によりますと、人間は 土の塵によって作られたと言われています。自分の正しさを主張して創造主である神様をも裁くような気持ちになっていたヨブは、自分が神様によって作られた塵のようなものに過ぎないということを認めたのであります。そして神様の前でへりくだったのでした。地球環境の問題を考えるときに、私たちが立つべき原点がここにあります。つまり私たち人間は他の生き物と同じように神様によって作られて生かされているものに過ぎないという謙虚な認識です。人間はこの地球の主人ではなくて、地球環境の中で生かされているに過ぎないということです。人間は自然界を支配することなどできず、自然界の一部として他の生き物と共に生かされているということであります。そしてそのことを喜び感謝することこそ、神様が人間に求めておられることだということです。このようにお話しいたしますと、私は毎日しなければならないことがたくさんあって、地球環境の中で生かされているなどというのんきなことを考えている余裕がないという方もおられることでしょう。勉強や仕事や家族や人間関係など、どれをとってもいろいろと問題があって、地球環境どころではないという方もおられるかもしれません。しかし私たち人間も神様によって作られたものに過ぎないということを思い出すことによって、勉強や仕事や人間関係などのいろいろな問題への謙虚な取り組み方も改めて示されるのではないでしょうか。そして勉強や仕事や人間関係などの問題も、最終的には創造主である神様にお委ねするのだという気持ちの整理もできるのではないでしょうか。ご存知のように、スーパーのレジ袋がこの7月から有料になりました。有料になったので、レジ袋を使わなくしていますと、それなりにやっていけるということがわかります。もちろん前から使っていなかったという方もおられることでしょう。このレジ袋の有料化は、プラスチックによる海の汚染に対する対策として導入されたものであります。地球環境に対する配慮としてなされたことです。そしてこのようなことは生活の中で他にたくさんあることでしょう。そこで私たちの生活の一つ一つについて丁寧に考えて、便利さを追求する方向から、地球環境の中で生かされていることを感謝する方向へと生活を変えていきたいものだと思います。それが私たちの神様によって許され生かされている感謝の生活の表し方ではないでしょうか。お祈りをいたします。恵み深き天の地なる神様、私たちは思いがけないさまざまな苦しみに出会うことがありますし、またこの社会の中で行われているさまざまな不正や 矛盾に満ちたことに対して憤りを覚えたり悲しんだり、また諦めを覚えたりするようなものであります。そのような私たちがそもそも神様によって作られて、そして生かされているという本当に単純なことをいつの間にか忘れているのではないかというふうに思わされます。健康ということが当たり前のことのように思ったり、またこの大気や水やさまざまな食べ物が当たり前のことであるように私たちは思ってしまうものです。神様、私たちが今一度この地球環境の中で神様によって生かされているものであるということを覚えさせてください。この先人間の文明がどのようになっていくか、私たちにはそれを見極めることができませんが、あなたの前にもう一度謙虚になって生活の便利さを追求する方向から、この地球の環境の中で生かされていることを謙虚に感謝する方向へと、私たちの考え方や生活の仕方を改めていくことができるように、神様、どうか導いてください。とりわけ、これからの新しい時代を担う若い方たちが、地球環境の中でどのように生きていくかということを、方向を見出すことができますようにお導きをお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。